はようございます。高原吾一郎です。先日精神科医の和田秀樹さんの書いたテレビの滞在という本を読みました。一体テレビがどんな罪を犯しているというんでしょう。具体例の筆頭に彼が挙げたのはウエスト58センチ幻想です。テレビに出演している女優やタレントの多くはウエスト50センチ台を公表しているそうです。しかし医者として断言できることはまずありえないことだって言うんです。つまりみんな嘘ついてるって言うんですね。しかし一般視聴者の女の子たちは真に受けています。その無茶苦茶な偽装数値を理想のサイズと思い込んで死に物狂いのダイエットをしているのです。その結果彼のクリニックには毎週のように拒食症の女性が運び込まれることになります。摂食障害で命を落とす人は毎年100人。そこまでいかなくても脳や体が壊れていきます。不妊症の原因になります。多くの女性たちに持たなくても良い劣等感を植え付けることになるっていうんですね。ところで聖書の中にもとても実行できないような基準が語られている箇所があるんです。しかもそれを語られたのはイエス・キリストご自身なのです。こう書いてあるんですね。昔の人々に人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また、馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。これを聞かれてどう思われますか？人殺しは悪いというのは誰だって同意できることですよね。ところがイエス・キリストは口で馬鹿者というだけで人殺しと同じだって言うんです。心の中で死んじまえと腹を立てるだけで神様の裁きを受けるのだと言われたんです。今まで誰に対してもバカ者とか脳なしとか悪い言葉を出したことが一切ないという人がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。しかし苦い思いを心の中ですら思ったことがないという人はおそらくいないのではありませんか。はっきり言って思ったり言葉で罵ったりするだけで殺人に匹敵するというこの基準はウエスト58センチ幻想に通ずるのではありませんか。あまりにも現実離れした基準ではないかと思うのです。ではキリストはこの厳しすぎる基準をなぜ強い確信を持って語られたのでしょう。私は3つほど理由があると思うのです。第一に、一人の人間の魂の価値を本当によくご存知であったからです。確かに人間はバカ者と言われても仕方のないようなことをしでかします。一時の衝動や欲望に溺れて、実にバカバカしい選択をするものです。キリストは人のしたバカな行為を決して肯定なさってるわけではないんですね。しかし、バカな行為とそれをした人をはっきりと分けて考えておられるのです。人は罪ゆえに愚かしい行為をします。しかし、それにもかかわらず、その人の存在そのものは神の形に似せて作られたものであって、それをバカだの脳なしなどと罵ることは許されないというのです。誰であっても、その人の存在そのものを否定する権威は、ありません。それは人間の作者にとって我慢ならないことです。したがって神は人が自分自身を見下すことについても喜ばれません。私なんかいなくてもいい人間なんだとか、自分はダメ人間で存在してはならないんだなどと考えることは人間には許されていないことなのです。ではなぜ人をバカ呼ばわりすることを神は禁じるのでしょう。人間存在をそれほどにまで尊いものとしてご覧になっているからです。この一見厳しすぎる言葉は 神の愛から出てくる言葉なのです。第二に、裁きの恐ろしさをご存知であるので、ここまで迫力を持って厳しく語られたのです。キリストはどんな罪にも必ず裁きがあるということを断言なさったのです。その裁きは、この世で受ける罰金や罰則や懲役や、そんなもんではありません。ここで語られている裁きとは、燃えるゲヘナのことなのです。燃えるゲヘナって何でしょう？地獄のことです。火の池と他の箇所で表現されているところです。人間が罪を持ったまま死んだ後で、最終的に行き着く世界です。神の恵みが何一つない、神なき世界です。これは、方便で語られたのではありません。罪は必ず裁かれるとおっしゃるのです。こんな話は決して聞いていて愉快ではないですよね。しかし、どうしても知らなければならない情報なのです。なぜなら、命に関わってくる問題だからです。しかも、人の永遠を決する問題なんです。そこへ入ってしまうならば、二度と出てくることができないからです。キリストは、人が誰一人、そんなところに行ってほしくないと、心から願っていらっしゃる方です。だからこそ、正直に包み隠すことなく、裁きを語られたのです。第三に、キリストは、この罪の究極の裁きから救われる道をお持ちなので、それを明らかにされたのです。一体、必ず裁かれなければならない罪を、どのようにして許していただくことができるのでしょうか。罪のないキリストが、私たちに代わって裁かれることによって許されるのです。キリストは罪を一度も犯したことのない方です。その口に何の偽りもありませんでした。良いことしかなさらなかったのに、その良いことのために妬みを買い、能なしと呼ばれ、馬鹿者と罵られ、あの十字架につけられたのです。いくらでも十字架にかからずに済ます道が、ありましたが、決して十字架から逃れようとはなさいませんでした。このキリストの身代わりの死だけが、私たちの罪の償いとなるということをご存知であったからです。キリストはこの十字架と三日目の復活によって、過去にどんなに深い大きな罪のある人をも許すことのできる救いを完成してくださったのです。先日、私は一人の才能豊かな若者の証を聞きました。彼女は、とある楽器の才能を見込まれて、音楽大学に入学し、オーストリアに留学するほどになりました。やることなすこと何もかもうまくいく彼女は、日本に戻ってから、オーケストラの入団テストを受けることになっていたのです。ところが、そんな時に、とても難しい、大腸の病気にかかったのです。それは現代医学でもどうにもならない病気でした。この病気のために彼女の人生設計は全く変わってしまいました。すでにクリスチャンだった両親は彼女に聖書を差し入れましたが、神と人生に恨みと怒りを燃やす彼女はほとんど読もうとしませんでした。そしてとうとう自殺未遂を図るのです。病室で気づいた彼女の枕元には聖書がありました。彼女が何気なしに開いた箇所にはこう書いてあったのです。なぜあなた方は死のうとするのか。神である主の御告げ。だから悔い改めて生きよ。今までは生きていたらいいこともあるから生きよ。とか、あなたは大切な人だから死なないで。という言葉ばかりを聞いていましたが、悔い改めて生きよ。死ぬ資格や権利が自分にあるという思い上がりを捨てて、神の前にへりくだれ、神に聞けと宣言されているように思った彼女は、そのまでキリストを救い主として受け入れたのです。悔い改めとは、己の分を知って神に変えることなのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、この方を主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。